素晴らしい人生を送る30の方法。その1。これでいいが増えると妥協の人生になる。これがいいが増えると素晴らしい人生になる。素晴らしい人生を送るために意識したい言葉が2つあります。これでいいとこれがいいです。響きはそっくりですが意味は全く違います。似て非なるものです。これでいいばかりを選んでいると妥協の人生になる。素晴らしい人生を送るためにはこれでいいとできるだけ減らすことが大切です。これでいいという一言は仕方なく妥協して選んでいるときに出る言葉です。言い換えると第二希望以下を選ぶときに出る言葉です。この料理でいいです。この商品でいいです。この進路でいいです。注文も買い物も何もかもこれでいいと選ぶのは要注意です。本当に心から求めているものではないのでそれを手に入れても本当に心から満足することができません。買い物でもこれでいいというものを選ぶと生半可な気持ちになり乱暴に扱ってしまうでしょう。進路でもこれでいいという道を選ぶと後から本当に進みたい道ではないことに気づき悔やむことになるでしょう。もちろんこれでいい見せざるを得ない状況もあるでしょう。第一希望を選びたくても時間やお金が十分になくて難しい状況もあるはずです。家庭の事情や健康上の理由から仕方ない状況もあるはずです。しかしこれでいいをゼロにすることはできなくても減らすことができるはずです。これでいいばかりを選んでいると妥協の人生になってしまいます。第二希望以下ばかりになってしまい本当に求める人生になりません。これでいいが多くなればなるほど思い通りでない人生になってしまうため注意が必要です。あなたの人生からこれでいいを一つでも減らす努力をしてください。素晴らしい人生にはこれがいいが必要。素晴らしい人生を実現するために大切なのはこれがいいです。これがいいは第一希望です。自分が一番求めているものに対して出てくる言葉です。これがいいを大切にすれば第一希望を選ぶことになるのでどんどん人生が素晴らしくなります。一番求めていることが手に入り本当の満足ができます。身の回りが好きで集まり自分らしい人生が実現します。何かを選ぶ際はこれでいいではなくこれがいいを大切にしてください。レストランで注文するときはこれでいいではなくこれがいいで選びましょう。買い物をするときもこれでいいではなくこれがいいで選びましょう。将来の進路を決めるときもこれでいいではなくこれがいいで選びましょう。時間やお金の都合で難しい状況もありますができるだけ心がけるようにしてください。時には無理を承知でアタックしてみることも大切です。これがいいが多ければ多くなるほど素晴らしい人生になります。今あなたが選ぼうとしているのはこれでいいこれがいいのどちらでしょうか。日常からできるだけこれでいいは減らしましょう。日常からできるだけこれがいいを増やしましょう。人生を左右する大切な選択基準です。できるだけこれでいいは減らしていく。できるだけこれがいいを増やしていく。素晴らしい人生を送る30の方法。その2。明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をしよう。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をしよう。明るい一日を始めるにはどうすればいいのでしょうか。簡単です。明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をしましょう。難しく考える必要はなし。明るい声と爽やかな笑顔を意識するのがポイントです。元気な声でおはようございます。と言えばその瞬間、パッと明るい雰囲気が広がります。明るい挨拶をされて嫌な気持ちになる人はいません。相手も明るく挨拶を返してくれるでしょう。あなたが明るく挨拶をするから相手も明るく挨拶を返してくれます。その後には明るい雑談が続き、一日のテンションを上げることができます。では、気持ちいい一日を始めたいならどうすればいいのでしょうか。これも簡単です。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をしましょう。爽やかで元気におはようございます。と言えば爽やかな雰囲気が漂います。軽やかな気持ちになり気持ちよく一日を始められます。こういう素晴らしい一日になってほしいとイメージすれば誰でも簡単にできます。挨拶は単なる形式ではありません。挨拶が気合の掛け声としての役割を果たします。パワーがみなぎりテンションが上がりやる気が出てきます。相手のためになっていると同時に自分のためにもなっています。結局のところ挨拶の効果とは自分に跳ね返っているのです。明るい挨拶を始めれば明るい一日が始められます。気持ちいい挨拶をすれば気持ちよく一日が始められます。早速今日から試してみてください。その効果を今すぐ実感できるでしょう。今日も素晴らしい一日を始めましょう。特別な準備も心構えも必要ありません。素晴らしい人生を送りたいなら挨拶は欠かせないのです。明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をする。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をする。素晴らしい人生を送る30の方法。その3。人生の質を上げるために必要なのは 20% の余裕。人生の質を上げるために必要なのは 20% の余裕です。仕事でも私生活でも何でも 20% の余裕を作りましょう。過密にしている方が時間も体力も無駄なく使えると思うかもしれませんが要注意です。ギリギリの状態は危ない状態でもあります。余裕のない状態は視野が狭くなるため間違いや失敗を招きます。たった 20% と思うかもしれませんが劇的な質の向上をもたらします。例えば本棚に本をしまうときいっぱいに詰め込むのではありません。20% ほどの余裕を作ると本の出し入れがスムーズです。仕事では納期のギリギリまで仕事をするのではありません。期日までの 20% の余裕を持って仕事を仕上げます。もしやり直しが発生しても余裕があるためスムーズに対応できます。収入も 20% は貯金に回すといいでしょう。無理のない範囲で計画的に貯金をすれば将来に備えることができます。もしあなたが経営者なら就業時間の 20% をメインプロジェクト以外の仕事に当てる仕組みを作るといいでしょう。心の余裕が生まれることで新しい発想やアイデアが生まれやすくなるでしょう。何かに迷ったときは 20% の余裕という言葉を思い出してください。余裕が 20% を下回るとイエローカードです。余裕が 10% を下回るとレッドカードです。人生の様々な場面で役立つはずです。何かに迷ったときは 20% の余裕という言葉を思い出す。素晴らしい人生を送る30の方法。その4。後回しにするのをやめるだけで人生が素晴らしくなる。あなたにとって後回しにしやすい仕事は何ですか？後回しにしやすい仕事は無意識のうちに発生します。例えば緊急ではない仕事や重要ではない仕事です。面倒で億劫な雑用はなかなか重い腰が上がらず後回しにしやすい。考えるだけでため息が出てしまいます。また今度にしよう。時間があるときにしよう。別に急ぎの仕事ではないよね。今はだるいから後からする。そのうちやろう。あれこれ言い訳を考えて後回しにしてしまいます。こういう時の言い訳だけは立派です。わずかな理由をこじつけて後回しにすることを正当化させようとします。緊急ではない仕事は別に急がなくてもいいよね。誰にも迷惑がかからないよね。と後回しにしやすい。悪いはないのですが、つい後回しにしてしまいます。後回しにしやすい仕事は面白い。二度も三度も後回しにされる傾向があります。たとえ時間に余裕のある時になっても、なんだかやる気が起きないという理由で再び後回しにされるでしょう。後回しが何度も繰り返され、永遠に仕事が完了しないのです。後回しにしたとしても、楽になるとも限りません。また後回しにしてしまったと自分を責めてしまいます。いつかやらなきゃと何度も考えることになり、余計な消耗を増やします。後回しにしやすい仕事を今やりましょう。着手する理由は後回しにしやすいからで OK。二回後回しにしたことはイエローカード。三回以上後回しにしたことはレッドカードです。今あなたが変わる時です。緊急ではないかもしれませんが、やらなければいけない仕事であるのは事実です。重要ではないかもしれませんが、全く無意味でもないはずです。いつかやらなければいけないなら、今やっておくことです。今踏ん張って仕事を終わらせておけば、タスクを忘れることができるので、振動が減って精神的にも楽になります。ほんの少し頑張るだけでいいのです。よし、という一声で重い腰を上げましょう。小さな雑用ならさほど手間も時間もかからないでしょう。取り組み始めるまでが大変であり、一旦取り組み始めればスイスイと仕事が進んで意外と早く片付くでしょう。今終わらせておけば、停滞していた人生が前に進みます。 今まで後回しにしていた仕事が終われば新しい景色が見えるでしょう。少しずつ仕事が前倒しになっていき、人生のコマを一つ前に進めることができます。後回しにするのをやめるだけで人生が素晴らしくなるのです。後回しにしやすい仕事を今すぐ着手する。素晴らしい人生を送る30の方法。その後、趣味は一つである必要はない。たくさんあっていい。趣味は何ですか？そう聞かれたとき、あなたなら何と答えますか？人によって好みの趣味も様々です。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞という人もいれば、寝ること、食べること、歩くことが趣味という人もいるでしょう。趣味の種類に決まりはありません。自分が趣味と思えばどんなことでも趣味になります。しかし、無意識のうちに趣味は一つだけという先入観を持っていないでしょうか。趣味はたくさんあってはいけない。一つでなければいけないと思っているなら誤解です。趣味は一つである必要はありません。趣味の数に制限はありません。二つや三つあってもいい。もちろん、数え切れないほど趣味がたくさんあっても構いません。三個だけ、読書だけである必要はなく、三個と読書である方が有意義です。趣味が一つだけより、たくさんある方が楽しく感じる場面が増えるため、日常が鮮やかになります。日常の中に楽しみが増えることになるため、笑顔の数も喜びの量も増えます。趣味の数の制限を外しましょう。趣味を楽しむことは、まさしく人生を楽しむこと。趣味を楽しんでこそ、生きている実感が得られます。もっと趣味を増やしましょう。読書、スポーツ、創作活動など、一般的な趣味であっても構いません。寝ること、食べること、ぼーっとすることなど、笑われそうな趣味でも構いません。妄想、人間観察など、変わった趣味もあって構いません。世間からどう思われるか気にする必要はなく、自分が味わいを感じることなら何でも構いません。趣味が多ければ多いほど、楽しみの幅が広がります。趣味を聞かれたとき、たくさん答えられるようになっておきましょう。趣味の数は人生の豊かさとつながりがあります。たくさん趣味のある人は豊かな人生が待っています。趣味の数をもっと増やす。素晴らしい人生を送る30の方法。その6。第一印象が最悪だったら挽回することを楽しめばいい。出会いでは第一印象が大切と言われています。第一印象は出会って3秒で決まるという言葉もあれば3分で決まるという言葉もあります。もちろん第一印象が決まる時間は状況によって異なりますが、少なくとも短時間で決まるのは間違いありません。外見が9割という話もありますが、実際は態度、性格、言葉遣いなど総合的に判断されます。第一印象は第一記憶です。最初にできた記憶はなかなか変わりません。第一印象は一瞬ですが長く続きます。一旦こういう人だと印象によって記憶に刻まれるとなかなか変えるのが難しいとされています。第一印象を磨くことが出会いのチャンスを生かすことにつながります。そのためビジネスでもプライベートでも第一印象を重視することが進められています。第一印象は少しでも良くなるよう心がけている人も多いのではないでしょうか。ところが何らかの事情によってうっかり第一印象が悪くなってしまうことがあります。忙しい時期と重なれば余裕がないため印象が悪くなるでしょう。体調不良のタイミングと重なれば不自然な様子を見せてしまい自分の集体を晒すこともあるでしょう。初対面の緊張のせいでうっかり失礼な発言をしてしまい相手を不快にさせてしまうこともあるはずです。もちろん悪気はなくあくまで失敗です。よりによって第一印象が最悪になってしまえばもはや出会いのチャンスも失ったかのように思われます。しかし第一印象が最悪になっても諦めることはありません。第一印象が最悪だったら挽回することを楽しめばいいのです。第一印象はあくまで最初の印象に過ぎません。変えることが不可能というわけではない。人の印象は後からいくらでも変えることができます。もし第一印象の演出に失敗したなら第二印象、第三印象で勝負しようではありませんか。挽回するチャンスはあります。その後の態度と振る舞いによって最悪の印象から最高の印象に逆転させることも不可能ではありません。第一印象が最悪ならあとは上向きの印象しかありません。そういう意味では珍しくて面白いシチュエーションと言えます。今度こそスマートに振る舞い相手はと驚かせてみせようではありませんか。出会った時の印象は最悪だったけど後から印象が変わった。こんないい人だと思わなかった。そう思わせることができれば第一印象が悪くてよかったと言えます。結果が良ければ全て良しです。第一印象が最悪だったら挽回することを楽しめばいいのです。第一印象が最悪なら挽回することを楽しむ。素晴らしい人生を送る30の方法。その7。働けるうちは働く。働けるうちは働いておいた方がいいのです。人生では働きたくても働けなくなる状況があります。それはある時突然やってきます。突然の病気や事故に遭いしばらく入院をしなければいけなくなるかもしれません。取引先が倒産して仕事がなくなる可能性もゼロではありません。急に家族が倒れ仕事を中断しなければいけない状況もあります。暴風、地震、落雷、洪水などの自然災害によって仕事ができなくなる場合もあります。これらを 100% 防ぐ方法はありません。どんなに気をつけても仕方ない状況があります。ですから働けるうちは働いて少しでもお金を稼いでおくことが大切です。いつかしよう、時間があるときにしようと先延ばしにするのはよくありません。その時になると状況が変わり働けなくなっているかもしれません。まさかと思うことに限って起こるような人生。確かに働くのは苦しい。苦しいですが働けるだけまだ幸せです。働けるだけの健康があり働こうと思うだけの熱意があり実際にお金も稼げています。その時間を1時間でも大切にして一生懸命働くことが大切です。働けて幸せと思うことです。今日も無事に働くことができたと思いながら1日をありがたく過ごしていくことが大切です。働けるうちに働く。素晴らしい人生を送る30の方法。その8。人生に下書きはない。基本的に習字では下書きをすることはありません。もちろん初心者という段階なら鉛筆で軽く下書きをすることもありますが、基本的に習字は一発勝負です。筆に墨汁をつけたら呼吸を整え一気に文字を書き切ります。基本的に中断はしません。思い切りが必要であり、ちょっとした勇気があります。消しゴムで消すことはできません。真っ黒の墨汁で色や形をごまかすこともできません。半紙に書いた字ははっきり残ります。だからこそ習字の時には独特の緊張感があります。それは一度きりという覚悟から来るものです。人生も同じです。人生には下書きがあるのでしょうか。いえ、残念ですが人生に下書きはありません。もちろん下書きのような時間、下書きのような時期という比喩的な意味なら存在します。しかし厳密に言えば下書きの人生はありません。人生にあるのは常に聖書だけ。常に本番であり勝負であり一度きりです。今この瞬間は最初で最後。今日の日付も人生で一回限りです。失敗や間違いがあったからといってタイムマシンに乗って過去に戻りやり直すことは不可能です。うっかり怠けてしまったからなかったことにすることもできません。怠けたなら人生の中に怠けた時間が残ります。真剣になったなら人生の中に真剣になった時間が残ります。サボってしまったから過去に戻ってやり直すことはできません。後から過去に戻ってやり直すことはできません。全ての時間あらゆる瞬間は一発勝負。時間は前にしか進まないのですから強く自覚しておきましょう。特別大切な仕事をするときは一度呼吸を整えてから取り掛かります。あなたの発言も振る舞いも生き方も全て聖書です。だから丁寧に行きましょう。そして人生に対して誠実かつ真剣になることです。一発勝負の習字と同じようにやり直すことを前提と考えるのではなく常に混乱という気持ちで生きることが大切です。人生の全ての時間が貴重で価値のあるものとして感じられるようになります。一度きりの時間、一度きりの人生という自覚を持つことです。一度きりという実感が湧けば時間の尊さが感じられます。適当な生き方が減って真面目な生き方が増えます。全ての出来事がありがたく感じられるでしょう。休日の過ごし方すら真面目に考えるようになります。たった一言の挨拶すら聖書と同じ本番です。日々の勉強も仕事の取り組みもスポーツの練習も緊張感を持って取り組みましょう。緊張感があれば生活の質だけでなく人生の質も向上します。人生には下書きがありません。 だからこそ常にベストを尽くすことが大切です。人生に従きはなく常に聖書のつもりで生きる。素晴らしい人生を送る30の方法。その9。1日3回のチャンスに出会っている。私たちは1日3回のチャンスに出会っています。もちろんあなたも1日3回のチャンスに出会っています。3回もチャンスに出会っていない。それどころか1つのチャンスにも出会えていない。そう思ったあなた。大きな誤解です。チャンスに気づいていないだけです。チャンスがあるにもかかわらず気づかず見逃しているだけです。1日3回もチャンスがあるの。と思いますが1日3回でも少ない方です。しっかり探せば1日5回や10回というケースもあります。ところどころにチャンスが存在していると思って差し支えありません。チャンスがないどころかチャンスに溢れていると言っていいでしょう。ここでよくある誤解があります。チャンスがチャンスの形として存在しているとは限りません。チャンスの大半は一目ではわからないよう形を変えて存在しているのが特徴です。例えば落とし物を見つけたとしましょう。それは持ち主と知り合うチャンスかもしれません。友人と喧嘩したとします。きちんと仲直りをすれば親友に変えるチャンスかもしれません。上司から手間暇のかかる面倒な雑用を頼まれたとします。不平不満も漏らさず素直に引き受け、さっと片付ければ信頼を獲得するチャンスかもしれません。マナーで恥をかいたら正しいマナーを身につけるチャンスかもしれません。イライラする出来事があればメンタルを鍛えるチャンスかもしれません。先生に叱られたら大切な気づきを得るチャンスかもしれません。本屋で気になる本を見つけたら新しい勉強をするチャンスかもしれません。形を変えたチャンスに気づきましょう。往々にしてチャンスは見えづらく分かりづらくトリッキーです。1日3回のチャンスに気づいてください。あなたの周りには無数のチャンスが存在しています。気づいたらきちんと掴み取りしっかり活かしましょう。チャンスに気づききちんと活かせばあなたは一気に飛躍できます。チャンスを探しに出かけましょう。必ず1日3回は何らかのチャンスがあります。宝探しをする気分で出かけようではありませんか。私たちの毎日はチャンスを探し出す冒険の旅です。神経を研ぎ澄ませ五感を集中させましょう。目を輝かせながら辺りを見回してください。次の瞬間には早速何かのチャンスに気づけているはずです。1日3回のチャンスを見つける。素晴らしい人生を送る30の方法。その10。嫌いな人から逃げることはできても自分から逃げることはできない。人生には様々な人付き合いがあります。友人関係、恋人関係、家族関係。一般的に嫌いな人がいれば逃げることができます。走って逃げるのもよし、距離を置くのもよし、思い切って縁を切ってしまうのもよし。あの人とは遊びが合わない、価値観が合わない、相性が悪い。もちろん嫌いな人から逃げてもいいのです。逃げることは悪いことではありません。嫌いな人と一緒にいても摩擦が生じてイライラするだけ。ましてやあなたを攻撃してくる人なら自己防衛の一環として逃げた方がいいでしょう。さすがに社会で仕事を始めると嫌いな人から逃げるのは難しくなりますが、最低限の付き合いで済ませるならできるはずです。しかし嫌いな人から逃げることはできても絶対に逃げることができない相手がいます。自分なのです。嫌いな人から逃げることはできても自分から逃げることはできません。人付き合いとは他人との関係だけを指すのではありません。自分との関係も人付き合いの一つです。自分との関係を大切にしてください。他人を見捨てることはあっても自分だけは見捨てないようにしましょう。他人を裏切ることはあっても自分だけは裏切ることがないようにしましょう。他人を嫌いになることはあっても自分だけは嫌いにならないようにしましょう。自分とは一生涯の付き合いです。生まれてから死ぬまで切っても切れない関係であり絶対的な付き合いです。自分を大切にするために一人の時間を大切にしてください。一人の時間は自分と対話する時間です。一人に思いますが、実際は自分と濃厚なコミュニケーションをすることになり、有意義な時間になるでしょう。賑やかな日常から切り離すことで冷静さを取り戻すことができます。自分の心や考えに集中することができ、物事を整理することができます。自分とはとことん仲良くなっておきましょう。心の声を聞こう。自分の心の声を聞くことも大切です。何がしたいのか、何を求めているのか、どんな風に生きたいのか、見栄やプライドを除いた本音があるはずです。聞きたくない本音かもしれませんが、心の声を聞くことは大切です。友人関係が良好であれば人生が豊かになりますが、それは自分に対しても言えます。自分と仲良くなればなるほど自分らしさが見えてくるようになります。自分との関係が良好であればあるほど人生が豊かになります。嫌いな人から逃げることはあっても自分からは逃げないようにする。素晴らしい人生を送る30の方法。その11。仕事を楽しめなければ人生の大半は苦痛になる。仕事は定年まで続けるのが一般的です。四大卒の場合22歳から定年まで40年以上という計算になります。たとえ定年退職をしたとしても別の職に就くことも大いにあり得るでしょう。自営業の場合となると定年がないのでできる限り長く仕事を続けることが多いはずです。仕事は朝から夕方まであります。1日6時間から8時間ほど働きますが、実際は残業になることも少なくないでしょう。仕事から帰って食事をして寝て起きたらまた出勤です。こうした生活を休日を除いてひたすら延々と繰り返すことになります。人生の大半は仕事です。仕事を楽しめなければ人生の大半を楽しめないことになります。仕事が嫌いでつまらないなら人生の大半は苦痛になるでしょう。仕事を楽しむこと、大切なことは仕事を楽しむことです。人生の大半は仕事なのですから、どれだけ仕事を楽しめるかが大切です。今の仕事を楽しめるようになってください。仕事がつまらない、仕事を楽しめないというなら知恵を絞って楽しくなる工夫をしてください。仕事の進め方や働き方を変えるなど自分なりにできることがあるはずです。例えば記録をつけてゲーム化させたりなど、自分の成長を数字に置き換えたりなどです。目に見える形にすると前に進んでいる実感が湧くので楽しくなります。人を喜ばせることを意識するだけでも仕事の感じ方が変わります。ありがとうと言われれば疲れもストレスも吹き飛ぶことでしょう。人を笑顔にしたり感謝されたりすることを生きがいにすれば自分の価値を実感でき、苦しい仕事も楽しく感じてくるでしょう。仕事がつまらないと言っても何もかもつまらないわけではないはずです。じっくり探せば何か一つくらいワクワクするところがあるはずです。楽しいことや面白いことが見つかったら、それを軸にやる気やモチベーションに変えて仕事を楽しめるようにしてください。残念ながら楽な仕事はありません。どんな仕事でも必ず大変なことや苦しいことがあるのですから、知恵を絞って楽しめるように工夫することが大切です。どうしても楽しめない仕事の時はどうするか。どうしても楽しめない仕事なら転職も検討した方がいいでしょう。仕事そのものが根本的にやっていない可能性があります。私たちには転職の自由があります。自分に合った仕事を見つけ勇気を出して転職するのも素晴らしい選択肢です。お金の問題ではありません。あなたの人生の問題です。人生の大半は仕事なのですから、とにかく仕事を楽しむことが最重要です。仕事を楽しめることができれば人生を楽しむことになります。結果として幸せな人生にもつながっていくのです。仕事を楽しめるように工夫する。素晴らしい人生を送る30の方法。その12。時期が来たら、準備ができたら、お金が貯まってから。先延ばしを繰り返す人は夢を叶えられない。時期が来たら、準備ができたら、お金が貯まってから。これらの言葉に心当たりがあれば、今すぐ生き方の見直しが必要です。適切な時期があるのでしょう。必要な準備があるのでしょう。十分お金が貯まっていないと心配なのでしょう。しかし行動を先延ばししているうちに時間はどんどん過ぎていきます。時間が経つのは早い。去年1年を思い出してください。きっとあっという間の1年だったのではないでしょうか。明けましておめでとうと新年を迎えたにもかかわらず、気づけば年末だったはずです。去年がそうであったように、今年もあっという間に過ぎるでしょう。気づけば3年5年10年と時間が経っているに違いありません。もたもたしている暇はありません。時間が経つのは本当に早い。 先延ばしを繰り返しているうちに人生が終わってしまいます。死の間際になってから動き出しても遅いのです。時期、準備、お金はどれも大切な要素ですが、十分になるまで待ち続けないことです。無意味な待機はかえって悪影響です。どんな時期で動き出せばいいのか。ベストタイミングではなく、ベタータイミングで行動しましょう。ベストタイミングなら滅多にチャンスが巡ってきませんが、ベタータイミングなら許容範囲が広がり動きやすくなるはずです。完璧な準備も目指さないことです。完璧な準備はいい響きですが、これほど大変なこともありません。完璧な準備ではなく最低限の準備で OK です。準備はあるに越したことはありませんが、最低限の準備さえできればさっさと動き出しましょう。お金も大切ですが、必要なお金を計算してみてください。たっぷりの貯金ではなく適切な貯金でいい。お金が足りなくても少ない費用で実現できる方法があるはずです。小さなことから始めるなら小さなお金で済むでしょう。節約精神を貫けば維持費用も低くて済みます。全くお金がないならお金がなくてもできることから始めればいい。断言します。先延ばしを繰り返す人は絶対夢を叶えられません。本当に夢を叶えたいなら今すぐ先延ばしにするのをやめることです。一歩でも1ミリでも前に進みましょう。人生を形作るのは行動しかありません。先延ばしをやめて少しでも駒を進めていくことでどんどん前に進んでいけます。行動を重視していくことで素晴らしい未来を作っていくことができるのです。時期が来たら、準備ができたら、お金が貯まってからという言い訳で行動の先延ばしをやめる。素晴らしい人生を送る30の方法。その13。親から授かった命なのに自分が生み出したものと勘違いしていないか。あなたの命は誰のものでしょうか。自分の命は自分のもの。そう答える人が大半でしょう。もちろん自分の命ですから自分の命です。命が肉体に宿っているおかげで今ここに来ています。では自分の命は誰が生み出したものでしょうか。自分が生み出したものと思っているなら誤解です。自分の命なので自分が生み出したものであるかのように誤解しやすいところです。そもそも考えたことすらないという人もいるかもしれません。資本主義の中で多忙な毎日を送っていると命の誕生と発生源について考える機会は少ないでしょう。命の持ち主と救い主にズレがある。自分の命は自分が生み出したものではありません。自分の命は親から授かった命です。親がいなくて授かった命はありません。父親母親がいないにもかかわらずある日突然この世に生まれた人間はいません。どんな人でも父親母親がいて2人の遺伝子が結合することで新しい命が生み出されました。つまりあなたの命は親から授かったことになります。そのため自分の命は自分のものですが、同時に親から授かったものという認識を持つことが大切です。命の持ち主と救い主にズレがあるのです。命は授かり物。親から授かった命ですから大事に使いましょう。命は授かり物です。親から授かった貴重な宝です。親から授かった命という宝物に感謝してきちんと生かしましょう。しっかり仕事をして人や社会の発展に貢献することです。あらゆる職業は尊敬に値します。職業によって収入も稼ぎ方もそれぞれですが、それが人や社会の役に立っている限り尊く価値のあることです。堂々と胸を張って社会貢献をしていますと言えます。親子関係が悪くても親から授かった命は大切にする。親子関係が悪い人もいるでしょう。話をしたくない、顔も見たくないなど親子関係が激しくしている人もいるはずです。たとえ親が嫌いであっても自分の命は親から授かったものという事実だけは理解しておくことです。自分の命は親から授かったものというのは紛れもない事実です。親から授かった命と思えば親に対する印象も変わるでしょう。そして親に対する感謝の念も湧いてくるのではないでしょうか。親を嫌いになることがあっても親からもらった命だけは嫌いにならないことです。命とは素晴らしい宝物。私たちは命の連鎖の中で生きています。私たちは40億年前に誕生したと言われています。親から子へ、子から孫へと40億年間ずっと命の連鎖が続いています。命の連鎖が一つでも途切れていればあなたは今ここにいませんでした。命の連鎖という名のバトンリレーの結果、あなたは今ここに存在しています。あなたが今ここに存在していることが40億年も続くバトンのリレーが成功している証明です。だからこそ命を大切に使いましょう。誰が何と言おうと親から授かった命です。自然が生み出した奇跡、宇宙からの贈り物、紛れもなく素晴らしい宝物なのです。自分の命は親から授かったものという事実を理解しておく。素晴らしい人生を送る30の方法。その14。いいことがあったら単発で終わらせない。連続して続くような努力をしよう。時々日常ではいいことを経験することがあります。店員さんからおまけをしてもらった。上司から嬉しい言葉をかけてもらった。友人からサプライズのプレゼントをもらった。自分の努力によるものもあれば単純な幸運ということもあるでしょう。いいことがあると嬉しいですね。さて注目してほしいのはいいことがあった直後です。いいことがあったときどうしていますか。やったラッキーの一言で終わらせていないでしょうか。自然とニコニコ笑顔になって行動にしてしまいます。もちろんいいことがあったのですから嬉しくなるのはいいですが、ここは大切な場面です。いいことがあったら連続して続くような努力をしましょう。いいことがあったのですからさぞ機嫌が良くなっているでしょう。テンションは高くなり幸せな気分になっていて心が躍っているでしょう。明るい気持ちになっていて不思議とやる気もパワーもみなぎっているでしょう。自然と笑顔になっていて柔和な表情になっているはずです。いいことがあった直後は幸せ気分のスイッチが入っています。幸せ気分のスイッチが入っているうちに自らいいことに取り組んでみてください。いいことが続くような状態を作るのです。自分からポジティブなアクションを起こすことが大切です。積極的に笑顔で挨拶をしていくのもいいでしょう。普段話しかけない人に笑顔で話しかけてみるのもいいでしょう。自分から明るい話題を振って会話を盛り上げていくのもいいでしょう。自分からお手伝いを名乗り出て困っている人を助けるのもいいでしょう。自分からポジティブなアクションを起こすと再びいいことが起こります。再びいいことが起これば再び幸せな気分になり機嫌のいい状態が長続きします。これを単発ではなく連続を心がけることです。うまくいけばいいことが長続きします。いいことは単発で終わらせるものではありません。連続して続かせていくものです。自分からどんどんいいことをしていけば幸運の女神が微笑み続けます。1回目のいいことは単なる偶然だったかもしれませんが、2回目からのいいことは自己努力で生み出していきましょう。そうすれば好循環のサイクルを生み出すことができ、ラッキーのシャワーを浴びることができます。どんどん調子で物事が進み、一気に人生を駆け上がれます。一日中いいことだらけになるのです。いいことがあったら機嫌がいいうちにポジティブなアクションを起こし、いいことが続く努力をする。素晴らしい人生を送る30の方法。その15。計画通りの人生は面白い。想定外のある人生はもっと面白い。スムーズな人生になくてはならないもの、それは計画です。望んでいる未来の道があるならその通りになるようあらかじめ計画を立てます。もちろん計画が大切なのは間違いありません。人生は有限です。限られた時間を効率よく生きるためには計画は欠かせません。入念な計画と準備があれば行き詰まることなくスムーズに生きることができるでしょう。物事がスムーズに進むようきちんと計画を立てているのは真面目なことであり必要なことです。間違っていることではなく正しいことです。物事が計画通りに進めばやったとガッツポーズで喜べます。まさに順調の一言。計画通りに人生が進めば快感と達成感があり無駄なく生きることができます。しかし計画通りの人生も面白いですが、そればかりではつまらない。計画ばかりの日常は真面目ですが堅苦しい。計画通りに進む日常は順調ですが単調です。人生において計画されたことしか起こらないとあっと驚くようなことがなくなります。起こるのは予定されていたことばかり。刺激と変化が乏しくなりスムーズであってもだんだん飽きてくるのです。そこでぜひ取り入れてほしいことがあります。それが想定外です。想定外にイライラしていませんか。 想定外の事態が発生したらそれにイライラするのではなく歓迎しましょう。想定外は計画にはない臨時のイベントと考えてください。臨時だからこそイベントらしくなり特大のサプライズがあります。思ってもいない出来事が起こると驚きがあります。少し計画が遅れるかもしれませんが笑顔で寛大に受け入れ良しとしましょう。思いもよらぬ発見や出会いがあり生活の味わいが増して人生に深みを作るのです。最近まさかこんなことになるなんてと思うことはありましたか？なければ計画通りの人生一色になっている可能性があります。心の器を一回り大きくして寛大になることです。想定外を楽しめる人には必ず素晴らしい人生が待っています。想定外のある人生を歓迎しましょう。計画通りの人生は面白いですが想定外のある人生はもっと面白いのです。計画通りの人生だけでなく想定外のある人生も歓迎する。素晴らしい人生を送る30の方法。その16。親に電話するだけで親孝行。最後に親に電話をしたのはいつですか？仕事のため親元を離れて暮らしている人も多いでしょう。お互い離れたところで暮らしていると用事がある時だけ電話することになりがちです。もともと親と仲が良ければ電話しやすいですが関係が希釈しているとなかなか電話もしにくいでしょう。最近親と電話していないな。そう思ったら親に電話してみましょう。3週間以上話していないならイエローカード、3ヶ月以上話していないならレッドカードです。用事がないのに電話できないと思うなら誤解です。仕事の取引先なら用事もないのに電話をするのは迷惑になりますが、親なら用事がなくて電話しても迷惑になりません。むしろ喜ばれます。元気な声を聞かせるだけでいいのです。用事がなければ近所報告だけでも構いません。最近こんなことがあってね、そういえばこんなことがあったよと自分のことを話すのもいいでしょう。何か変わったことがあった、体調は大丈夫、今日は何してたのと親の近所を聞くのもいいでしょう。どちらも親にとっては嬉しいこと。親の体調を心配するならあなたから電話一本かける方が現実的です。あれこれ話をすることはストレス発散になるだけでなく安心もできるため精神的な安定をもたらします。なるべく明るい声で楽しく話すことができればベストです。特別な話題である必要はなく、ありきたり雑談で十分。親はあなたからの電話を心待ちにしているでしょう。電話代も時間帯も気にする必要はない。電話代を気にする必要はありません。親と会話するときくらい電話代のことは忘れたい。電話代が気になって仕方ないなら携帯電話のプランを見直せばいいことです。時間帯を気にする必要もありません。深夜帯を除けばいつでも電話して OK です。親に電話をかける頻度が多ければ多いほど親は元気になって長生きしてくれます。親と会話ができるのも今のうち、親と会話ができるのも今のうちです。いずれ親が亡くなればもう話をしたくてもできなくなります。あの時もっと話しておくべきだった、なぜもっと話しておかなかったのだろうと後悔してからでは遅い。だからこそ親が生きている今のうちにたっぷり話しておきましょう。ちょっと多めに話しておくくらいがちょうどいいでしょう。あなたから電話をするだけで親を喜ばせることができます。親に電話するだけで親孝行なのです。最近親と話をしていないなと思ったら親に電話をする。素晴らしい人生を送る30の方法。その17。人は誰でも何らかの才能がある。ただし気づけるかどうかは本人次第。あなたにはどんな才能がありますか？自分には何の才能もない。そう思っているなら誤解です。何の才能もない人は一人もいません。人は誰でも何らかの才能があります。もちろんあなたにも何らかの才能があります。ではなぜ才能がないと思うのかというと、気づいていないからです。才能があることと自覚していることは別問題です。誰でも何らかの才能はありますが、気づけるかどうかは本人次第です。才能がないと思うならまだ自分の才能に気づいていないだけのこと。残念ながらせっかく素晴らしい才能があってもそれを自覚している人は少ないのが現実です。多くの人は才能があるにもかかわらず気づかないままスルーしています。たとえ気づけてもそんなまさか気のせいだろう、単なる偶然に違いないと思ってうやむやにします。これはもったいないことです。才能を無視していると自分らしく生きることもできなくなります。自分らしく生きるためには才能を見つけ出すことが欠かせません。才能とは平均水準より少し秀でた能力に過ぎない。大げさに才能を考えていないでしょうか？才能という意味を誤解しているのかもしれません。改めて才能の意味を辞書で引いてみてください。特殊能力、世界一の能力、努力もしないで身につけた能力といった大げさな意味は一つもありません。生まれつきの能力、訓練によって得られた能力、ある物事をうまく成し遂げる優れた能力といった説明があるはずです。つまり平均水準より少し秀でた能力に過ぎないのです。このことに気づくと才能に対する印象も随分変わるのではないでしょうか？才能を適正と言い換えてみよう。なかなか才能が見つからないなら才能を適正と言い換えてみてください。自分の才能は何だろうかと思うなら自分の適正は何だろうかと考えてみます。適正という視点で考えると見方が変わって才能を見つけやすくなるでしょう。結局のところ才能と適正は同じことです。才能探しは適正探しです。適正を深めたものが才能です。才能を見つけ出そう。あなたにはどんな才能があるでしょうか？ゆっくりでいいのでじっくり考えてみてください。自分には才能がないと思っていると貴重な武器を見逃すことになります。最初からはっきり分かるとは限らず隠れている可能性もあります。才能を見つけるためにたくさん三日坊主を経験してみることも大切です。実際に経験してみないと手応えがわからないため適正も判断できません。何らかの才能が必ず一つはありますから、ぜひ見つけ出してください。才能は適正と言い換えて自分の才能を発見する。素晴らしい人生を送る30の方法。その18。流れに乗って生きている人にはかなわない。見えない力を味方につけているから。流れに乗って生きている人がいます。成り行きに任せて生きている人、時代の波に乗って生きている人、自分らしさを尊重して生きている人、どの生き方も素晴らしい。結局のところ流れに乗って生きている人にはかないません。見えない力を味方につけているからです。私たちの身の回りには見えない流れが存在しています。時代であり雰囲気であり対象です。流れに沿って生きるとスムーズな人生が待っています。流れに逆らっていると抵抗の多い人生になる。もし流れに逆らうとどうなるでしょうか？流れに逆らっていると抵抗の多い人生になります。頑張っている割に結果が出なかったり、思うようにいかないことが増えたりします。ストレスにまみれたり、怪我や病気をしやすくなったりします。川の流れに逆らって進もうとしているようなものです。強い力が必要な割になかなか前に進めません。少しでも力を抜くと流れに押し戻されてしまいます。余計なところでエネルギーを消耗してしまうため疲れやすくなります。常に大きなストレスを受けることになり、成就することが少なくなります。流れに逆らい続けているといつか限界に達してぷっつり切れてしまうのです。見えない力を味方につけたいなら流れに従って生きること。自分は時代に逆らいたい、空気なんてどうでもいいと思うかもしれませんが、やはり流れは大切です。大きな力であるため個人の力では太刀打ちできません。見えない力を味方につけたいなら流れに従って生きることです。自然の成り行き、時代の流れ、自分らしさ。波に乗ると波乗りサーファーのように小さな力でスイスイ前に進めるようになります。もちろん抵抗がゼロになるわけではありませんが、大幅に少なくなります。自然の成り行きに任せましょう。計画も大切ですが、自然の成り行きに任せることも大切です。意図しないイベントが発生したら無理に抵抗せず、その流れに身を委ねます。成り行きに任せて生きるのは自然に生きるとも言えます。時代の流れには従いましょう。時代は刻々と変化していますから、その流れに乗ることです。時代に抗ったところで不毛なことが増えるだけ。時代に沿った考え方で時代に合った生き方をする方が楽に生きられます。 自分らしさも尊重することです。あなたの中には特有の流れが存在しています。個性や性格、好き嫌いや得手不手があるでしょう。自分の適性を見極め、個性を伸ばし、自分らしい花を咲かせるということです。自分に逆らうのではなく、自分を生かすような生き方をしましょう。自分に合った選択をして、自分に合った仕事をして、自分らしく生きることです。流れを大切にすると、ストレスフリーの人生が待っています。身も心も健康的になり、希望に満ちた人生になります。見えない力を味方につけた人は強いのです。流れに乗って生きる。素晴らしい人生を送る30の方法。その19。複雑に考える人は幸せになれない。幸せな人はシンプルに考える。物事を難しく考えていませんか？難しく考えることが癖になっていませんか？幸せな人になりたいなら複雑に考えないことが大切です。もちろん複雑に考えることが必要な場面もあります。例えば失敗が許されない仕事では複雑に考えることが必要です。絶対失敗することがないよう深く考えてあらゆる可能性を探ります。起こりうる展開を予想するから予防や対策を考えることができます。また勉強においても複雑に考えなければいけない場面の一つでしょう。学力や能力を上げるため難しい問題に取り組みます。難しい問題では当然難しく考えることが要求されるでしょう。複雑に考えてこそ思考力が鍛えられます。確かに現実では複雑に考えなければいけない場面があるのは事実です。しかしそうした場合を除き何でも複雑に考えるのはよくありません。私たちは複雑に考えれば考えるほどネガティブな感情が生まれるようにできているからです。難しく考えるにつれて悪い予感がするようになり不安が生まれます。なんだか不安だからやめておこうということになり結局行動しなくなります。映画を見るとき複雑に考えるとかえって楽しめなくなる状況と同じです。余計なことを考えると物語に集中できなくなります。先のことを考えすぎて展開が読めてしまうと興ざめです。シンプルに見た方が驚きや感動をありのまま楽しめます。これは人生でも同じです。複雑に考えれば考えるほど悪いところに注意が向くため不安や恐怖が生まれます。希望や期待より不安や恐怖の方が大きくなって足がすくみます。あれこれ複雑に考えるにつれて頭の中がごちゃごちゃになってわけがわからなくなります。そもそも何を考えていたのだろうということになるでしょう。難しく考えると疲れやすくなります。考えるとはいえエネルギーを消耗します。複雑に考えれば考えるほど体力や精神力の消耗が激しくなり気力が奪われていきます。何も行動していないのに疲れたということになる。複雑に考えていると幸せが見えていきます。複雑に考える人は幸せになれないのです。幸せな人はシンプルに考える。幸せな人になりたいなら複雑に考えるのではなくシンプルに考えましょう。物事をありのまま受け止めましょう。美しいものは素直に感動しましょう。嬉しい時は素直に喜びましょう。ストレートに物事を考えることができるのでありのままの幸せを感じることができます。難しく考えて疲れることはあってもシンプルに考えて疲れることはありません。必要な時を除いてなるべくシンプルに考えるのが一番です。仕事をする時もシンプルが大事です。複雑に考えかけたら一旦ストップしてシンプルになるよう軌道修正しましょう。シンプルに考えると考えることが少なくなって疲れにくくなります。体力と精神力の消耗が最小限になり気合と集中力が長続きします。基本に集中しやすくなって仕事のスピードも速くなります。幸せだからシンプルに考えるのではありません。シンプルに考えるから幸せになれるのです。シンプルに考えると純粋な目で世の中を見ることができるようになります。物事をありのまま受け止めることができるので幸せになれます。シンプルに考える人には幸せが近づいてくるのです。複雑に考えない、シンプルに考える。素晴らしい人生を送る30の方法。その20。ぼーっとする時間は素晴らしい人生に必要な時間。あなたの日常にぼーっとする時間はありますか？ぼーっとする時間を無駄な時間と思っているなら誤解です。無駄な時間どころか有益な時間です。むしろ生活の質を下げるどころか上げる効果があります。もちろん一日中ぼーっとしているのはよくありませんが、ぼーっとする時間がゼロなのもよくありません。ぼーっとする時間はリラックスする時間であり心地よい時間です。我に返る時間であり平常心を取り戻す時間です。そしてパワーとモチベーションを充電する時間であり素晴らしい人生に貢献します。短い時間であっても構わないので一日の中にぼーっとする時間を作りましょう。例えば散歩です。何も考えず美しい風景を楽しみながらぶらぶらゆっくり歩くことを楽しみましょう。何でもない時間かもしれませんがきっと有意な時間になるでしょう。美しい風景、歩く足音、すれ違う人々の声、風の感触、植物の香り、五感の神経が研ぎ澄まされ不思議と豊かに感じられるはずです。散歩を楽しんだ後は疲れているどころか元気になっているはずです。生活に瞑想を取り入れてみるのも素晴らしい工夫です。私たちは1日におよそ18万7000項目のことを考えていると言われています。常に何か考えていると言っても過言ではありません。瞑想を取り入れることで忙しい脳を休ませることができます。ぼーっとする時間であれば何でも構いません。浴槽で半身浴を楽しみながらぼーっとするのもよし、就寝前に体をマッサージしながらぼーっとするのもよし、ヒーリングミュージックを聴きながらぼーっとするのもよし。特に多忙であればあるほどぼーっとする時間が重要です。忙しくてそんな時間はないと思うかもしれませんがスケジュールを見直して何とか時間を捻出してください。本当に忙しいならぼーっとする時間はもはや必須です。長時間である必要はなく短時間で十分です。ぼーっとする時間は充実した時間です。早速今日から習慣として取り入れてみましょう。難しいことではなく誰でも簡単にできます。1日にたった10分あるだけでも生活の豊かさがレベルアップします。ぼーっとしているにもかかわらずその時間を過ごすと心地よい充実感が味わえるでしょう。ぼーっとする時間は素晴らしい人生に必要な時間なのです。1日10分でもいいのでぼーっとする時間を作る。素晴らしい人生を送る30の方法。その21。見栄やプライドを捨てればチャンスが舞い込んでくる。なかなかチャンスが得られないのは見栄やプライドが邪魔しているからです。知らないことがあったとき教えてくださいと正直に言えません。つい見栄を張って知ったかぶりをしてしまいます。できないことがあったとき助けてくださいと素直に言えません。変なプライドがあって強がってしまいます。見栄やプライドがあると質問したり助けを求めたりできずチャンスが得られなくなります。確かに見栄もプライドも大切なものですが、だからといって固執するのはよくありません。自分からチャンスを拒むことになってしまい気づかないうちに損をすることになります。チャンスを手に入れたいなら見栄やプライドは捨ててしまいましょう。恥も外聞も忘れてしまうのがベストです。知らないことがあったとき見栄を捨てて教えてくださいと言えば新しい知識を得るチャンスが得られます。できないことがあったときプライドを捨てて助けてくださいと言えば壁を乗り越えるチャンスが得られます。今まで難しく感じていたことが簡単になり、今まで無理と思っていたことに可能になるでしょう。見栄やプライドを捨てれば心身が軽くなり人生の風通しも良くなります。どんどんチャンスが舞い込んできて新しい人生が開けるのです。見栄やプライドを捨て恥も外聞も忘れる。素晴らしい人生を送る30の方法。その22。一時的でいいならアクセルだけで十分。長く続けたいならブレーキも大切。あなたが今頑張っていることを思い出してください。それは一時的でいいことでしょうか？一時的な勉強、一時的な仕事、一時的な遊び。もし一時的で構わないならアクセルだけで十分です。一切ブレーキは踏まず、とにかくアクセルだけを踏みましょう。締め切りがあり、しかも一度限りという制限があるならアクセルだけで十分です。最大限の力を発揮できるよう全力を尽くすことに集中します。パワーを集中させれば 120% の力を発揮できるようになり、大きな成果を発揮できるでしょう。凄まじいパワーとスピードによって最も記録を伸ばしていけるでしょう。全力を尽くせば人生の貴重なチャンスを生かすことができるでしょう。リソースが限られていても一点に集中させれば偉大な結果を発揮できます。ただし一時的ではなく長く続けたいなら事情は変わります。 長く続けたいならアクセルだけでなくブレーキも大切です。アクセルばかり踏んでいるといずれ限界に達します。身も心も消耗が激しくなり最終的に嫌になってしまいます。体を壊したり強い摩擦が生じたりして続けたくても続けられない状態になります。一時的に高い結果を発揮できても途中で嫌になってやめることになるのです。せっかく結果を残せても途中でやめてしまっては残念です。挫折することはなくても燃え尽きることになります。長く続けたいならブレーキこそ重要です。仕事、勉強、スポーツなどジャンルは問いません。長く続けたいならきちんとブレーキも踏むことです。まだ余力が残っていたとしてもこれ以上頑張ると悪影響が出そうと感じたら素直にブレーキを踏みます。徹夜をしてやりすぎに注意します。休憩する、休暇を取る、手伝ってもらう、仕事の一部を翌日に回すことになるかもしれませんが仕方ありません。長く続けたいならきちんとブレーキを踏みましょう。これは人間関係にも当てはまります。友人関係、恋人関係、夫婦関係、一時的な関係ではなく長く関係を続けたいならアクセルだけでなくブレーキも大切にしましょう。適度な距離感とバランス感覚で付き合っていくことです。アクセルばかり踏んでベタベタ接触するより上手にブレーキを踏みながら適度な距離感で付き合う方が長続きします。あなたの周りにいる長続きしているカップルを思い出してください。きっとそのカップルはアクセルだけでなく上手にブレーキを踏んでいることでしょう。長く続けたいならアクセルだけでなくブレーキを踏むことです。ライフワークに至ってはブレーキほど重要なことはありません。ぼちぼちのんびりマイペースで打ち込むのがちょうどいい。ブレーキがライフワークを豊かにします。ブレーキを踏むことでやりすぎを防ぐことができるため健全かつ健康的に長く続けることができます。アクセルよりブレーキを踏む回数の方が多くなるかもしれませんが長期的に見るとその方が結果を残せるのです。長く続けたいならアクセルだけでなくブレーキも大切にする。素晴らしい人生を送る30の方法。その23、人生は思うようにいかないことばかり。それなら思うようにいかない前提でいければいい。人生は思うようにいかないことばかりです。思うように勉強が進まず成績が伸びません。思うように仕事がうまくいかず行ったり来たり送り返します。思うように好きな人との関係が進展せず悶々とした日々が繰り返されます。特に初めてチャレンジすることは未体験ゾーンなので思うようにいかない確率の方が高くなるでしょう。思うようにいかないとがっかりして自然と大きなため息が出ます。自分が情けなくて心が辛くて悔しい気持ちに包まれます。気分を害して嫌になって不適されそうになるかもしれません。思うようにいかないことが連続すると悪い例に取りつかれているのではないかと錯覚を起こしそうになります。ここで逆転の発想です。考え方を変えるだけで現実の見え方が変わります。思うようにいかないことばかりならそもそも思うようにいかない前提で考えればいいのです。一発目からスムーズにいかせようなんて都合のいい考えです。思うようにいかない前提でチャレンジすれば思うようにいかなかった時予定通りになります。打たれ強くなり落ち込みにくくなります。出だしからつまずいても前向きになれます。思い通りにいかなかったね、予定通り、さあここからが本番。あらかじめ心の準備ができていればショックはありません。むしろイライラすることがなくなりワクワクすることが増えます。失敗しても楽しい気持ちでいられるため精神面で安定します。たったこれだけで精神的に強くなり挫折しにくくなります。もし新しくチャレンジすることがあれば思うようにいかないだろうと思いながら取り組んでみてください。新鮮な体験ができるに違いありません。心の折り合いがつき成功失敗の結果に関わらず常に前向きになれるでしょう。もし一発でうまくいけばラッキーと考えればいいだけです。人生は思うようにいかないという前提で生きれば人生を素晴らしくできるのです。人生は思うようにいかないという前提で生きる。素晴らしい人生を送る30の方法。その24、苦痛は快感の前触れ。苦痛は快感の前触れです。今はまだ苦痛に感じるかもしれません。痛くて辛くて苦しくて涙目になっているかもしれません。あまりに苦痛で心が折れそうになっているかもしれません。すでに楽しさ面白さは感じられず、ひたすら耐えるだけの修行のような状態になっていることでしょう。もちろん苦痛とはいえ将来性、生産性、成長性のないものなら中断した方がいいでしょう。将来性も生産性もなければ苦痛に耐えている意味はありません。無意味な苦痛なら素直に方向性を見直すのが得策です。しかし将来性、生産性、成長性があるのならその苦痛には意味があります。そこで諦めずもう少し頑張って続けてみてください。もう一歩、もう一回、もう一日です。やがて成果を出すことができればその苦痛が報われ快感に変わります。仕事の快感は苦痛の後にやってきます。将来性、生産性、成長性が伴っているならできるであろうと上司に叱られようと何とか苦痛に耐えること。難しい仕事に取り組んでいるときは苦痛ばかりですが、一定のラインを超えたときやがてその苦痛が快感に変わります。今までの苦痛が報われレベルアップができ新しい世界と次のステージに進めます。勉強やスポーツの快感も苦痛の後にやってきます。しんどいことばかりのため途中で嫌になりますが苦痛の山を乗り越えると素晴らしい感動が味わえます。フルマラソンの苦痛はやがて快感に変わります。25キロを超えると体が辛くなり30キロを超えると歩くことが多くなり35キロ以降は苦痛しかありません。苦しいなりにフィニッシュすると今までの苦痛が快感に変わります。辛い、苦しい、しんどい、逃げたい、やめたい、諦めたい、苦痛を感じたら快感の前触れと考えてください。あともう少しの我慢、大変だけど頑張れと自分を励ましましょう。苦痛を避けていたら快感も得られません。快感は苦痛を乗り越えた先にあります。苦痛が大きければ大きいほど快感も大きくなります。後から快感に変わるだけでなく良い思い出にもなるでしょう。むしろ苦痛を味わえる経験に感謝しましょう。平和な安全圏から抜け出し厳しい挑戦ができている証拠です。あなたは今とあることに打ち込んでいて苦痛の真っ只中にいるのかもしれません。その苦痛に将来性、生産性、成長性が伴っているのなら少なくとも方向性は間違っていません。その山を乗り越えれば大きな快感が味わえます。苦痛は快感の前触れなのです。苦痛は快感の前触れと考える。素晴らしい人生を送る30の方法。その25、時間の進み方が遅く感じるなら楽しめていない証拠。時間の進み方が早く感じるなら心から楽しめている証拠。自分が楽しめているかどうか知りたいならある部分に注目するとわかります。それは時間の進み方です。本来時間が流れるスピードは一定です。1分は1分であり1時間は1時間。時間はこの世の絶対的な法則の一つ。時間の進み方は場所やタイミングに関係なく常に一定です。時間の進み方が急に速くなることもなければいきなり遅くなることもありません。しかし私たちはあたかも時間の進み方が変わったかのように感じるときがあります。錯覚の一種ですが客観的に自分の本音を知りたいときに役立ちます。時間の進み方が遅く感じるとき、時間の進み方が遅く感じるなら楽しめていない証拠です。退屈な授業を受けているとき時間の進み方が遅く感じられます。しょっちゅう時計を見てはまだ10分しか経っていない、時計が壊れているのではないかとため息が止まりません。つまらない映画を見ているときも時間の進み方が遅く感じます。あまりにつまらないと映画の途中から眠ってしまうことになるでしょう。嫌いな人と一緒にいるときも時間の進み方が妙に遅く感じます。1分が10分のように感じ、10分が1時間のように感じます。私たちは楽しめていないとき時間の進み方が遅く感じるようになっています。ましてや退屈や嫌悪を感じているときなら時間の進み方がもっと遅く感じます。嫌いなことをしているときは時間が気になって仕方ありません。時間の進み方が遅く感じるなら楽しめていないと判断できます。表向きは楽しんでいる様子であっても時間の進み方が遅く感じるなら本音では楽しくないと感じていると言えます。不毛な時間を過ごしている可能性があります。早めに切り上げるなり方向性を見直すなり何らかの対策が必要です。時間の進み方が早く感じるとき、時間の進み方が早く感じるなら心から楽しめている証拠です。大好きな趣味に熱中しているときは時間の進み方が早く感じます。1時間や2時間が瞬く間に過ぎていき時間が足りないと思うことになるでしょう。 好きな人とのデートは数時間が一瞬に感じます。午前中からのデートにもかかわらず、気づけば夕方です。もう少し一緒にいたいと思いつつも、どんどん時間が進んでいきます。面白い映画を見ているときも時間が気になりません。たとえ3時間の長編映画であっても短く感じます。時間の進み方は一定のはずですが、感じ方には大きな差があります。この法則を念頭に置いた上で、ぜひ自分の生活を振り返ってみてください。例えば、今あなたが取り組んでいることは時間が早く感じるでしょうか？それとも遅く感じるでしょうか？自分の本音がわからないときは、時間の感じ方で確認してみるといいでしょう。時間の進み方が遅く感じるなら楽しめていません。時間の進み方が早く感じるなら心から楽しめています。時間の感じ方を通して自分の本音が見えてくるのです。時間の進み方で自分が楽しんでいるか確認する。素晴らしい人生を送る30の方法。その26。体の年齢は時間の経過で決まる。心の年齢は変化に対する態度で決まる。体の年齢は時間の経過で決まります。生まれてから10年経てば10歳で、30年経てば30歳、60年経てば60歳です。時間が経つにつれて年齢を重ねていくことになります。時間を止めることができないように、体の年齢を止めることはできません。時間を基準にして決まるのが体の年齢です。残念ながら、現在のところ、体の年齢を止めるのは不可能です。時間を止めるのができないわけですから、体の年齢も止めることはできません。肉体の老化を遅らせることはできても、年齢を止めたり、若返らせたりすることは不可能です。しかし、人の年齢の中でも、時間に比例しないものがあります。それは、心の年齢です。心の年齢は時間に比例しません。心の年齢は早めたり、遅らせたり、止めたりすることが可能です。心の年齢は若返るという特性があります。時間に逆らって、だんだん若くなっていくことも可能です。たとえ、一旦心の年齢を重ねても、後から若返らせることも可能です。心の年齢は変化に対する態度で決まる。心の年齢はどこで決まるのか。心の年齢は変化に対する態度で決まります。大切なのは、どれだけ変化を受け入れられるかです。変化を拒むようになればなるほど、心の年齢が高くなります。一旦変化を拒み始めると、どんどん拒んでいく傾向があります。変化をしなくなれば、心の老化に向かって一直線。最初は一部しか変化を拒んでいなくても、心の年齢を重ねると、あれもこれも変化を拒むようになります。一方、普段から積極的に変化を受け入れている人は、心の年齢は若々しい状態です。体の年齢は高くても、変化を歓迎して楽しんでいる人は、心の年齢が若いと言えます。心の年齢が若れば、変化に対する順応が早いため、若い人たちとの会話もスムーズにできるようになります。心は若いですと、いつ変化を拒んでいないか。心は若いですと、いつ変化を拒んでいませんか。変わりたくない、今のままでいい、新しいことはしたくないと言っていませんか。表向きは心は若いと言っていても変化を拒む姿勢があるなら、実際は心の年齢が高いと言えます。順応できない状況もあるかもしれませんが、実際にやってみなければわかりません。もし順応できない状況になれば元に戻せばいいだけです。元に戻ったら意味がないと思うかもしれませんが、誤解です。少なくとも変化を受け入れたのですから、心は若いと言えます。変化を受け入れることは心の若さを保つ生活習慣。変化を受け入れましょう。すべて本人の心がけ次第です。変化を受け入れることは心の若さを保つ生活習慣です。普段から変化を受け入れる習慣を心がけていれば、いつまでも心の年齢は若々しくいられます。変化を拒むのではなく、受け入れて心の年齢を若く保つ。素晴らしい人生を送る30の方法。その27。最近思い出し笑いをしていますか？最近思い出し笑いをしていますか？最後に思い出し笑いをしたのはいつでしょうか？昔より思い出し笑いが減っている。最近はずっと思い出し笑いをしていない。そもそも思い出し笑いをすることはめったにない。それはよくありません。思い出し笑いがないということは笑えるようなことが減っている証拠です。毎日楽しい日々を送っているなら自然と思い出し笑いが増えるはずです。思い出し笑いはよくある日常の光景の一つ。何かの調子でふと昔のことを思い出したとき一人でクスクス笑ってしまいます。面白い出来事が増えるにつれて思い出し笑いをすることも増えます。思い出し笑いを我慢する必要はなし。中には面白いことを思い出さないように我慢している人もいるかもしれません。では全く思い出し笑いがない人と時々思い出し笑いをする人がいたときどちらに人間味を感じるでしょうか。人間味があって温かい印象を受けるのは時々思い出し笑いをする人の方ではないでしょうか。人間らしいことなのですから思い出し笑いは我慢しないが正解です。思い出し笑いがない人よりある人の方が幸せな人生を送れます。面白い出来事を思い出して口元が緩んだら無理に我慢せずそのまま笑ってしまいましょう。思い出し笑いは我慢するものではなく自然に出していくもの。思い出し笑いをすると変な人だと思われると心配をする人もいるかもしれませんが考えすぎです。思い出し笑いは悪いことではありません。下品なこともなければ誰かに迷惑をかけることでもありません。もっと積極的に思い出し笑いをしていきましょう。ふふと一人で思い出し笑いをするのもよし。あははと友人と一緒に思い出し笑いをするのもよし。思い出し笑いは我慢するものではなく自然に出していくものです。遊び心を意識して日常を過ごしていこう。もし思い出し笑いをする出来事がないなら生活に余裕や遊びが減っているのかもしれません。遊び心を忘れかけていませんか？遊び心を意識して日常を過ごしていきましょう。遊び心を意識すれば楽しいこと、面白いことが自然と増え思い出し笑いをすることが増えます。思い出し笑いとは日常で時折現れる小さな幸福です。時間と気持ちに余裕がある証拠でもあります。思い出し笑いが多い人は幸せな人なのです。たまには思い出し笑いをする。素晴らしい人生を送る30の方法。その28。嫌なことがあったストレスは嫌なことで発散させるのではない。いいことで発散させよう。嫌なことがあったストレスはどんな風に発散させるか。ここは生き方の上手桁を分ける大切なポイントです。嫌なことがあったストレスはイライラやムカムカが伴っています。マイナスの感情が伴っているため嫌なことで発散させたくなります。暴言を吐く、ゴミ箱を蹴る、人に八つ当たりする。機嫌が悪いと鬱憤を晴らしたい衝動に駆られ攻撃的な方法でストレスを発散させることがあるでしょう。しかし嫌なことがあったストレスを嫌なことで発散させるのは要注意です。人にぶつければ不仲につながります。人間関係は一旦壊れると仲直りが必要になって手間暇がかかります。物に当たると壊れてしまいます。一度壊れてしまうと完全に元通りにするのは難しい。場合によっては買い直さなければいけなくなります。態度が悪くなると評価や印象が悪くなり信用を失ってしまいます。一旦信用を失うと取り戻すのに時間がかかります。嫌なことでストレスを発散させるとその時は良くても後から自分に跳ね返ってきます。天に向かって唾を吐きかけるようなものです。嫌なことで発散させた代償を自分が払うことになるのです。ではどうするか。嫌なことがあったストレスは嫌なことで発散させるのではありません。いいことで発散させましょう。鬱憤を晴らすなら社会的に健全な方向で発散させるのが得策です。例えば嫌なことがあってストレスが溜まったなら掃除に取り掛かりましょう。ああ、イライラする。爆発しそう。部屋の掃除でもするかという流れでいいのです。部屋の掃除とはいえしっかり体を動かせばいい運動になります。窓拭き、ゴミ捨て、整理整頓にも力がいい気持ちのいい汗をかけるでしょう。掃除をしているうちに気持ちが落ち着いてきて余裕と落ち着きを取り戻していけるはずです。ムカムカするから思い切り仕事に打ち込んでやると考えるのもいいでしょう。嫌なことがあったストレスを仕事で発散させるといいでしょう。悔しさをバネにして必死に集中してやります。仕事でストレスを発散させれば普段以上に頑張れるはずです。そうすればネガティブな感情であっても建設的に吐き出すことが可能になります。嫌なことがあったストレスは上手に発散させましょう。嫌なことがあったストレスはいいことで発散させればいいことが待っています。 嫌なことがあったストレスは嫌なことではなくいいことで発散させる。素晴らしい人生を送る30の方法。その29。ポジティブで満足しない。超ポジティブを目指そう。巷ではポジティブになろうという言葉がよく聞かれます。何事も前向きに考えることで明るい気持ちになり、人生を生き生きられるようになります。ネガティブなままでは幸せな人生を送るのは難しい。ネガティブになるくらいならポジティブになる方がいいのは間違いありません。人生で起こる出来事の良し悪しは考え方一つで印象が変わります。悪い出来事と思えば悪い出来事になりますが、良い出来事と思えば良い出来事になります。私たちの行動は思考が支配しています。行動は思考によるものであり、思考は心や考え方の影響を大きく受けます。ポジティブになるだけで考え方が前向きになります。物事を肯定的に受け止めることで日常生活の彩度や明度が上がり、幸福感にあふれる人生にできます。考え方とはいえ思考の癖に過ぎません。体に癖があるように考え方にも癖があります。当たり前のことに感謝して日常に点在する豊かさに気づくことで明るい考え方を持つことができるようになります。もともとネガティブ思考の人であっても根気よく続けていけばだんだんポジティブ思考になることが可能です。よし、ポジティブになって人生を変えてみせる。ポジティブ人間を目指して自己啓発書から考え方や受け止め方を学んでいる人も多いのではないでしょうか。もちろんポジティブになるのはいいですが、さらにランクの高い考え方があります。それが超ポジティブです。ポジティブと超ポジティブは意味が違います。ポジティブはできるだけ前向きに考えようという意味です。できるだけ前向きに考えますが、時々前向きに考えない時もあります。ポジティブであってもうまくいかない現実に連続して直面すると心が折れてしまうこともあります。一方、超ポジティブは何が何でも必ず前向きに考えようという意味です。名前の通りポジティブを超えたポジティブです。どんな逆境であろうとうまくいかない現実に連続して直面しようとポジティブを貫く力があります。せっかくポジティブを目指しているならポジティブより超ポジティブを目指してください。一回失敗したくらいでやっぱりダメだと諦めるのはポジティブではありません。失敗から始まって当然、まだまだ挑戦してやろうではないか。100回失敗しても諦めない。そう思う人が超ポジティブになれます。一度しかない人生なら徹底的に幸せにしようではありませんか。今ここで超ポジティブの話を聞いて興奮しながら目をキラキラ輝かせている人は超ポジティブになれます。ポジティブはなって満足するものではなく最後まで貫き通すもの。ポジティブで満足するのではなく超ポジティブを目指していきましょう。ポジティブより超ポジティブになる。素晴らしい人生を送る30の方法。その30。明日はいい一日にしようと考えるのではない。明日もいい一日にしようと考えよう。明日はいい一日にしよう。そう考えることはありませんか。明日はいい一日にしようということは今日はいい一日ではなかったということになります。仕事でミスがあったり、思うようにスケジュールが進まなかったりしたのかもしれません。トラブルに見舞われたり、不幸な出来事があったりしたのかもしれません。しかし、それらは本当に悪い出来事だったのでしょうか。いえ、悪い出来事ではありません。ちょっと誤解しているだけであり、それはそれで有意義な出来事です。人間らしい時間が遅れたという意味では大成功なのです。今日を否定してしまうと、その時間を生きた自分が惨めに感じられます。自分の身に起こることは全て意味のあること、有意義な出来事、貴重な体験と考えてください。どんな出来事も自分にとってプラスの経験になっています。ですから、今日という日がどんな一日であろうと、常にいい一日として受け止めることが大切です。明日はいい一日にしようと考えるのではありません。明日もいい一日にしようと考えるのです。ふわっと心が軽くなり、明るい気持ちになれます。今日を肯定できると同時に明日にワクワクできます。今日もいい一日だった。明日もいい一日にしよう。そう考えながら目をつぶり眠りにつきましょう。就寝前に心の中で唱えると幸せな気分になり、安心して心地よく眠ることができるでしょう。あなたは今日いい一日を過ごしました。明日もいい一日になります。明日はいい一日にしようではなく、明日もいい一日にしようと考える。素晴らしい人生を送る30の方法。まとめ。その1。できるだけこれでいいは減らしていく。できるだけこれがいいを増やしていく。その2。明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をする。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をする。その3。何かに迷ったときは 20% の余裕という言葉を思い出す。その4。後回しにしやすい仕事を今すぐ着手する。その5。趣味の数をもっと増やす。その6。第一印象が最悪なら挽回することを楽しむ。その7。お金を否定するのではなく肯定する。その8。人生に下書きはなく常に成長のつもりで生きる。その9。1日3回のチャンスを見つける。その10。嫌いな人から逃げることはあっても自分からは逃げないようにする。その11。紙に実現させた夢を書き目立つ場所に貼っておく。その12。時期が来たら準備ができたらお金が貯まってからという言い訳で行動の先延ばしをやめる。その13。自分の命は親から授かったものという事実を理解しておく。その14。いいことがあったら機嫌がいいうちにポジティブなアクションを起こし、いいことが続く努力をする。その15。計画通りの人生だけでなく想定外のある人生も歓迎する。その16。最近親と話をしていないなと思ったら親に電話をする。その17。才能は適正と言い換えて自分の才能を発見する。その18。流れに乗って生きる。その19。複雑に考えない。シンプルに考える。その20。1日10分でもいいのでぼーっとする時間を作る。その21。好きな人の前でカッコつけることをモチベーションにして頑張る。その22。長く続けたいならアクセルだけでなくブレーキも大切にする。その23。人生は思うようにいかないという前提で生きる。その24。苦痛は快感の前触れと考える。その25。時間の進み方で自分が楽しんでいるか確認する。その26。変化を拒むのではなく受け入れて心の年齢を若く保つ。その27。たまには思い出し笑いをする。その28。嫌なことがあったストレスは嫌なことではなくいいことで発散させる。その29。ポジティブより超ポジティブになる。その30。明日はいい一日にしようではなく明日もいい一日にしようと考える。